Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1575回、10月20日です。皆さん、まじましてみっつぁんです。そしてすっきちゃんは全く今日も帰ってませんよ。神戸製鋼所の記者会見をちょっとさっきまで見とってスタートが若干遅れましたけど、7時回ったらしようかなと思ったんですけども、そこまでに記者会見終わんなかったんでね。若干スタートが遅れましたが、あけーたくん、しろくまちゃん、こはくさん、こんばんはです。今夜ありがとうございます。神戸製鋼さん、これやばいことになってきましたぞよ。実質規格外れのものがどうも製品として流れてるらしいと。ただトップはまだ把握ができてないというね。やっぱいいんじゃねえの。検査結果のね、データの改ざんで、まあ規格に入ってりゃね、問題はないと思うんですけどもね、実規格外れてるもんがどうも流れてるという話になってくると、これはちょっとただごとでは済まないのかなという思いで、まあさっきまで記者会見見てましたけどもね、これは週明けちょっと自動車業界も荒れるかもしれませんね。まあ日産ですでに荒れてますけどね、他のメーカーもちょっとやばいことになっていくんじゃないかなと。そう、検査の意味がないんですよね。良品と不良品を振り分けるために検査をするんであってね、悪いものを OK だって言って流したってことになると、これはもう検査の意味もないし、神戸製鋼所、まあ、コベルコ自体がもう全然信用の置けない会社ってことになってきますからね、はい、これどういうことになるのやら、ちょっと大変ですね。なんか社長さんは体調不良で倒れたらしいですね。副社長が記者会見出てましたけどね。我々下っ端の方の人間はだからって言って何かできるわけでも何でもないんだね。まあ成り行きを見守るしかないっちゃないんですけどもね。はい、今日も出雲は秋晴れ、あ、若干雨降ってたな、晴れてたわけじゃないな、雨降ってましたけどね。皆さんのところいかがだったでしょうか。また多分気温もね、ドーンと下がって肌寒い気温ではなかったかと思いますが、台風21号、まあ、予定通りというか予報通り、日本に近づいてきますね。 週明けが若干やばくなってくるのかなって感じですね。台風の影響をもろに受けるのがですね、北海道、東北が、23日月曜日の午後、それから北陸、関東、東海、近畿、中国、四国が23日月曜日の午前、そして九州が22日日曜日の午後、ここが一番影響を受ける感じですね。まあ、当然その前後1日程度は台風の影響を受けることになりますけどもね。なかなか大変ですよ。まあ交通機関がね、多分月曜日乱れてくると思いますんでね出勤に公共交通機関使われてる皆さんはちょっとそれなりの覚悟しといた方がいいかもしれませんね。あ、ガンちゃんこんばんはです。ケイちゃんもこんばんは。イアン・マッケランです。なんか LINE に書いてあったな、これ誰、このイアン・マッケランって。江口さんこんばんはですコベルクより台風の方が気になります確かにね、台風どうなるやらって感じですね。まあ大きな影響が出なければいいんですけどもね。で、まあ月曜日の朝ですけどもね、首都圏の方は朝から千葉を通る路線は運転見合わせの可能性がありますと。その他の路線でも遅延や一部運休の可能性があると。東海の方は、月曜日ですけども運転見合わせや遅延、一部運休の路線が多数出る恐れがありますと。で、近畿は、和歌山、奈良など南部の路線ほど影響が大きくなりますと。京阪神でも遅延の可能性あるということだそうですんで、台風備えてしっかり対策を取っておいた方がいいかもしれませんね。あ、そうそう、ケイちゃん退院おめでとうございます病院の先生に今日はナンパされなかったってことですねまあこの感じだと日曜日午前中ぐらいならね、選挙皆さん大丈夫っぽいですよ。早めに選挙済ました方がいいかもしれませんね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初はですね、鉄ネタからいきたいと思いますが、あ、明日 AUGM 東京なんだ。まあ明日は大丈夫でしょうね、 AUGM。 ケンちゃん、ケンちゃんじゃない、ケンちゃん選挙行ける日曜日は、江口さん日曜日の午後から月曜日いっぱいは全休してほしいそれは願望ですねはい、それでは最初は鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。山陽新幹線のパーサーの制服姿のオリジナルキティグッズを車内で数量限定販売、10月25日からという記事が上がってました。 JR 西日本フードサービスネットは約9年ぶりに山陽新幹線のパーサーの制服がリニューアルしたことを記念して、10月25日から山陽新幹線、これ新大阪博多間ですね、この車内販売限定でハローキティとコラボした山陽新幹線パーサーキティシリーズを販売しますということです。第1弾は山陽新幹線パーサーキティキーホルダー650円、 第2弾はピンバッジと缶バッジのセット、これ値段出てないな、12月下旬頃に発売。そして第3弾はクリアファイル、これは来年の2月下旬頃発売ということだそうですね。パーサーの制服を着用したキティグッズは社内販売限定で、いずれも数量限定となっていますということだそうですね。うん、まあこれを買うために新幹線乗ろうとは思わないですけどね。まあなかなか買えないだろうな、数量限定だと。ヤフオクとかに出そうですけどもね。はい、ということで、まあ山陽新幹線乗る機会がある方、車内販売で売られてたら買っとくと値がつくかもしれませんよ。数量限定ですんでね。ケンちゃんはスキタンの元カレ。スキちゃんの元カレがケンちゃんかどうか知りませんけどね。ケロちゃん大変でしたね。天敵が大変でしたね。はい、それでは次のニュースですが、次のニュースは、ポケモンニュースですね。以前ハロウィンイベントがあるよっていう情報がアプリの中にあったよというのをお伝えしたと思いますけども、これがどうも本格的に始まるみたいですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。10月21日よりハロウィンイベント開催、第3世代のゴーストタイプのポケモンが登場へという記事が上がってました。10月21日からハロウィンイベントを開催するとナイアンティックが発表したそうです。イベント開催中はヤミラミやジュペッタなどポケットモンスタールビーサファイアの舞台である宝円地方で初登場したゴーストタイプのポケモンたちが登場するほか、ピカチュウが新しい衣装で登場したり、ミミッキュウの布帽子の着せ替えアイテムが登場します。ミミッキュウってなんだ。わかんねえな。また相棒のポケモンが飴をいつもの倍の速さで見つけてくれるほか、もらえる飴がいつもの2倍になったり、ゲーム内のショップでレイドパスとスーパー付加装置が入ったギフトボックスの販売が行われますと。で、このハロウィンイベント11月2日までということはそうですね。で、ゴーストタイプ以外の宝円地方のポケモンたちは早ければ12月頃から少しずつ登場する予定ですということはそうですね。とりあえずゴーストポケモンが先行で出てきて、それ以外のものに関してはまあ順次出していくよということのようですね。ピカチュウがなんていうの、三角帽子って言えばいいのかな、をかぶったピカチュウがどうも出てくるみたいですね。まあピカチュウぐらいはね捕まえられるかもしれませんけども、このゴーストポケモンはなかなか島根じゃ出てこないのかなって気がしなくもないですけどもね。はい、ということで、まあ、ポケモンやられてる方はぜひ21日から、明日からですね、ゴーストポケモンをゲットしましょうね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、ケイちゃん、あら、引きこもり中にイベントが、ケイちゃん退院したから引きこもらなくてもいいじゃない。江口さん、ジャックオーランタン、ジャックオーランタンって何、あのかぼちゃのランタンのことかな。 ギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。 iPhone X 発売時に200から300万台しか用意できない可能性？大丈夫？っていう記事が上がってました。海外のアナリストの予想によると iPhone X は発売開始時に200から300万台しか在庫が用意できない可能性があるということはそうですね。まあもともと玉数が少ないという話はありましたんでね、まあそれは織り込み済みかなって気はしなくもないですけどもね。まあなかなか手には入らんでしょうな。ただ昨日の時点ではブドマリーが良くなってきてるから、欲しい人には結構早い段階で手に入るかもというニュースも上がってはいたんですけどもね。まあアナリストによっていろんな予報じゃない、いろんな予想が出てるみたいではありますけどもね。どうしようかな、予約だけ入れようかなどうしようかなって感じはしますけどねでも今年買わずにもしかしたら来年まで待った方がいいかもという記事が上がってますね。ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。来年は廉価な iPhone X が海外向けに登場する？はてなという記事が上がってました。もうすぐ発売される iPhone X は日本価格が税別11万円を超えるかなり高価格モデルであると。正直購入をためらっている人もいることでしょう。しかし来年登場する iPhone X の、後継モデルには海外向けに廉価なモデルが存在するかもしれませんよと。もう中国の方から出てる情報みたいですけどもね。ただこの海外ってのがね、日本は含まれるのか、アメリカから見て海外って話なのか、日本から見て海外って話なのか、そこのとこがよくわかんないんですけどもね。あ、これ記事の、あ、マックお宝鑑定団さんもその廉価版の噂は書いていらっしゃいますけども、この廉価版中国とインド向けっていうふうにね、お宝さんは限定してるみたいですね。ということは日本では買えないってことか。ケイちゃん未端的天争奪戦、あ、ケイちゃん買うのね戦ってやろうじゃないかでも仕事中だからな、予約取れねえよトイレかどっかへこもろうかそれでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。気になる気になるさん、気になる気になるさんだ。ティム・クック CEO、 Mac mini は将来の重要な製品ラインナップの一部という記事が上がってました。先日モデルチェンジが行われないまま3年が経過した Mac mini ですけども、Mac Rumors によると、ですね、この Mac Rumors の読者の方がですね、ティム・クックさんに対してどうもメール送ったんだな、これ。 Mac mini のモデルチェンジについて問い合わせたところ、 Mac mini は将来の重要な製品ラインナップの一部と返事があったということはそうですね。3年も投げっぱなしにされるとね、もうなくなるんじゃないってね誰もが疑うとは思いますけどもね。ティム・クックさんも言われて気がついたんじゃない、あ、マックミンってあったんだってまあ CPU をね、新しくするぐらいならそんな手間はかかんないような気がしますけどもね。皆さん、トイレでサボってる人います ます。大丈夫。皆さんもトイレでサボると思うから。ケイちゃんもトイレで予約取ったら取れるかもよ。もしかしたらね。はい。それでは次のニュースですけども、こちらは iPod Love さんの方にあった記事ですね。スティーブ・ジョブズ・シアターに展示されている iPhone X の実機という記事が上がってました。こんなスティーブ・ジョブズ・シアターに入れた人がいるわけ？先月、アップルのスペシャルイベントが開催されたアップルの新社屋。これ名前がドーナッツっていう名前らしいですね。ドーナッツ。ここにあるスティーブ・ジョブズ・シアターには iPhone X の展示があるようで、その光景が、写真がね、どうも投稿されてるようですね。ディスプレイされた iPhone X の実機は、さすがにインパクトがありますね、と。なんか棒の上に iPhone が、突き刺さってる？棒に突き刺さってる？倒れねえかこれ。大丈夫なのか。なんかすっごい展示の仕方がされてますけどね。これ奥の方のテーブルには、これも iPhone なのかな。これはあのスペシャルイベントの後、記者さんたちが実機を触ってっていう場所になるんでしょうかね。人が全く写ってないんですよね、この写真の中に。一度ぐらいここ行ってみたいなって気がしますね。スキちゃんに連れてってもらおうかな。アコアクさんフロリダね、了解です。それでは次のニュースですけども、国内では多分一番最初に発表したんじゃないかな。気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク iPhone X の機種代金を発表という記事が上がってました。多分ドコモ au はまだお値段の発表してないと思いますけどもね。一括価格 64GB モデルが 131,040 円、 256GB モデルが 149,280 円。まあこれ一括価格ですね。で、月々割を適用した場合の実質負担額は 64GB モデルで 54,000 円から、 256GB モデルで 72,240 円からということだそうですよ。ちょっとソフトバンクの方のページで詳しく確認をしますけど、機種代金と256GB モデル機種変更で、24回払いにした場合の実質負担額は、月々3410円ですね。新規の場合は3010円。MNP も3010円です。で、日頃を48回払いにすると、機種変更の場合は月々1705円。新規と MNP は1,505円です。で、25ヶ月目に機種変更する場合は、機種変更する場合は、これどうなってたっけ ?2 年後だと残りの残債はソフトバンクを見てくれるんでしたよね。ということで、2年で 買い替えをした場合いくら払うかっていうと、機種変更の場合は49,200円、新規乗り換えの場合は36,120円、実質払うことになるということですね。48回払いなら2頃手が出るな。手が出るな。ちょっと心が揺らぐな。ケイちゃんは一括で買うってことなのかな。大手キャリアさんじゃないから。金持ちは違うね、やることが。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。まさかの展開、 Apple Watch の LTE 通信機能が中国では禁止されるという。 Apple Watch シリーズ3の目玉機能であるLTE 通信、中国では使えないという記事が上がってますね。中国では携帯電話をめぐる厳しい規制が設けられています。三大通信サービスプロバイダーは全て政府の管理下に置かれていますと。 SIM カードの取得には携帯電話キャリアへの実名登録は欠かせませんということで、業界アナリストの意見では、最新の Apple Watch がこの登録システムに挑戦を投げかけています。 Apple Watch に内蔵される極小サイズの eSIM は携帯電話キャリアではなく Apple が組み込みます。中国政府の当局者たちはこの eSIM をめぐるユーザーの厳格な追跡管理手法を解明できておらず、この機能を無効にせざるを得なかったようですと。中国では SIM は、中国共産党の管理下で発行されると。ところがアプローチに内蔵されている eSIM はアップルが最初から入れてるから中国側で管理ができないというのが原因のようですね。まあ中国しょうがねえか。あ、ジョーちゃんこんばんはです。いや、まだ買う気満々じゃないですよ。欲しいなーって言っただけの話でね。欲しいなーって思ってるだけですよ。もしかしたら日本でも三大キャリア以外でアプローチの LTE が使えないっていうのはこの中国と同じことなのかな。日本政府が実は SIM を管理してたりして。お嬢嬢。あ、小暮さんこんばんはです。怖い怖い。秘密保持法かなんかでSIM カード一枚一枚ちゃんと政府が管理してるかもしれないですよ。怖えな。はい、それでは次のニュースですけども、ビッグカメラ絡みのニュースが2件上がってましたんで続けて紹介したいと思いますが、Mac お宝、あ、いずれも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。ビッグカメラグループiPad Pro を対象に月額2600円より利用できる iPad アップグレードプログラムを提供開始という記事が上がってました。URL を貼っておきますね。iPad Pro と Apple Care Plus の代金を24回に分割し金利 0% で支払うことで利用可能になるプログラムで、さらに2年後の下取りを前提に一定価格が据え置かれているため、通常の分割24回払いよりも月々の支払いを抑えることが可能となっていますと。 まあ、あのザンカセテローンってやつですよね。あの Mac ではすでにビッグカメラさんこの売り方採用してますけども、 iPad Pro にも適用しますということだそうですね。詳しい金額についてはちょっと待ってくださいね。詳しい金額についてはこれか、これは違った、これはビッグカメラのサイトへ飛んでいく URL じゃなかった、こっちか、ビッグカメラ、iPad Pro 12.9 インチデカパッドですね。 64GB が月額3100円、ニゴロが3700円、512が4400円、そして iPad Pro 10.5 インチ 64GB が2600円、ニゴロが3100円、512が3800円で使えますよと。ただし2年後にはこの iPad を返却する必要がありますね。あ、返却じゃなくてもいいのか。2年後にまた支払い方法を考えればいいわけか。とりあえず2年間この金額で使うことができますよと。で、Apple Care もまあ入れる形になりますね。で、一応これオプションが用意されてまして、Apple Pencil をつける場合、月額プラス486円、スマートキーボードをつける場合 10.5 インチは月額プラス801円、 12.9 インチはプラス846円です。あとマイクロソフトオフィス365ソロ、これを2年分つけたい場合は月額812円、あと安心サポート4 iPad をつける場合は月額216円足すことで、使うことができますよと。だから一番安い方法で使おうと思ったら iPad Pro 10.5 インチ 64GB が月額2600円にして、まあ、ペンシルとかキーボードとか必要なものをつけるという形を取れば3000円ちょっと、4000までしないのかな、月額で使うことができますよというサービスを始めるようです。そしてもう一つはこちらですね。こちらも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。あ、のぶすみさんこんばんは。ビッグカメラグループ iPad や Apple Watch を組み込めるようになった Mac アップグレードプログラムプラスを提供開始という記事が上がってました。Mac だけを残価設定で2年間、まあリースという形になるのかな、使えるというプログラムがありましたけども、これにですね、iPad や Apple Watch を引っ付けて契約のできるプランを始めますよということだそうですね。例えば、MacBook Pro なら月々6000円から使えますよということみたいですよ。例としては、例としてはどっか上がってるかな。この機種別お支払いイメージってやつにすればいいのかな。MacBook だと月々5500円から、 MacBook Air だと月々4400円から、 MacBook Pro だと月々6000円から、 iMac だと月々4700円から、 Mac Pro は月々1500円から、そして Mac Mini は月々3000円から使えますよということはそうですね。ちなみに MacBook Proを選んで、これに MacBook Pro を選ぶと、 128GB の SSD にメモリが 8GB、 CPU が Core i の 2.3GB、 これが月々6000円からになりますね。で、あとはさっきのこれタッチバーなしのモデルになりますね。で、一番高い設定だと月々8300円からってやつがあるんだな。 Core i5 の 3.1GB、メモリーが 8GB、 ストレージが 512 ってやつが月々3800円から。からだからまだ上があるってことなんですよね。あ、これ先ほどのお値段は全部13インチのお話ですけどね。まあこういう買い方がいいのかもな。 Mac も年に1回ぐらい上手新しいのが出てくるから、それを追っかけていくのもなかなかね大変ですし、まあ綺麗に使って新しいのを買う前に古いの、あ、新しいのが出る前に古いやつを売っ払うっていう手もなくはないですけどね、オークションとかで。はい、まあ、ビッグカメラさん、これもしかしたら娘のパソコンをこれで買わなきゃいけないかなとちょっと思ってますけどもね。多分 Mac 買わされるんだろうなという感じはしてますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。GoogleiOS 向け Chrome をアップデート。新しいウィジェットの追加や iPad でのドラッグ&ドロップに対応という記事が上がってました。本日 iOS 向けの Chrome がアップデートされて最新版のバージョン62がリリースされていますと。今回のバージョンアップですけども、新しい2つの今日というウィジェットが利用可能になっていると。iOS の検索画面の下にある編集ボタンをタップして新しいウィジェットを追加することで利用可能です。また iOS 11を搭載した iPad で URL をドラッグ&ドロップできるようになり、別のアプリから Chrome のアドレスバーやタブバーに、あるいは Chrome のコンテンツ領域から別のアプリにドラッグ&ドロップすることが可能となっていますと。iOS 上で Chrome ってあんまし使わないな。まあ iPad 2画面とか出して使うにはこのドラッグ&ドロップは便利なのかもしれませんね。はい、それではこれが最後になったっけかな。はい、最後のニュースですね。こちらは、間違えた。ちょっと待ってくださいね。あ、違うよ。間違えたよ。携帯ウォッチにあった記事です。淡水眠る昔の携帯、1兆2080億円の市場価値、スマホの売却経過は1割にとどまる。スマホの売却経験は1割にとどまるという記事が上がってました。 MM 総研は中古携帯電話端末の利用実態と市場規模に関する調査結果を発表しましたと。同社の試算によると、使われずに保管されている携帯端末の市場価格は総額1兆2936億円となりましたということですね。まあ基盤の中に金とかプラチナとか、まあ、レアメタルが含まれているということで、まあそれを取り出すと、まあそれぐらいの金額になるよということのようですね。まあ東京五輪の金メダル作るのに、なんか携帯電話を回収して そこから金を取り出してっていう話もあったけど、あれどうなったんだろう、やってんのかな。まあなかなか古い携帯出せって言われてもね、まあ、中に入ってる電話帳のデータとかが流出するのが怖いっていうのがあって、まあ、持ってる方と、あとはまあ使わなくなってもコレクションとして取っとくよっていう方もいらっしゃるんで、出せと言っても出ては来ないような気がするんだけどね。はい、皆さんのところには古い携帯何個ぐらいありますかね、携帯スマートフォン、まあ、タブレットも含めてですよね。うちはピッチの古いのが2つあるな、 NTT パーソナルさんの、あと NTT ドコモ時代の、 NTT ドコモさんの頃の携帯電話、パカパカ携帯が 2,3 個投げてあるな。とあと iPhone が 3GS、 これ液晶が割れちゃってるんですよね。それから 4S、5S、 6は娘が使ってるから、 あと iPad がミニの第二世代、これが膨らんじゃってるやつね。それから初代 iPad、 スキちゃんのとこに行ってたけどこれ帰ってきてるからうちにあるな。で iPad 2が代わりに今度スキちゃんのとこ行ってますからね。うん、結構あるっちゃあるな、財産が。ケイちゃん、 iPhone6 と初代パッドのみ売りに出してみようかな。初代パッド、初代 iPad、 初代 iPad 売れる、売れるなら僕も売りに出したいけどな、初代 iPad。 っていうか30ピンのドックケーブルがないから充電ができないんだけどな。信澄さんは、あ、全部売ってるんだ。まあ効率がいっちゃ効率がいいですね、その方が。うん、 3GS に至っては取っておきたいんだけどもガラスが割れてるんでね、あれガラス交換ができないかな。3GS の液晶パネル、Amazon とかで売ってないかな。売ってたら自分で買えちゃうんだけどな。もう外観だけでいいんでね。あ、ミニの初代ミニね。初代ミニね。どんだけレアメタルがあるのだろう。あれスマホとか端末1台から取れる金とかってほんとビビたるもんみたいですよ。だから数がないと全然元が取れないというか、レアメタル集まらないらしいですけどね。あ、ということで一応本編終了ですということで、はい、休憩タイム、タイムですけど、うん、スキちゃんはまだメールを確認してくれてないですね。まあいつものことといえばいつものことではありますが。レアメタルがね、がっぽり出てくるんならね、我先にと、まあ、買い取ってくれるんなら買い取ってもらいますけどね。パソコンもいっぱいうちにあるな。自分で組み立てた タワーが、あーもう今一つしかないか。ノートパソコンも結構ありますよ。98ノート NS から始まってエプソンの互換機とか富士通の FMV とか IBM のシンクパッドとかあ、ネットブックもあるな、どっかに。パソコンもいっぱいありますな。え、グッチさん、これ何？休憩タイム、あ、休憩タイム。そういうことか、休憩ね。そう、休憩タイム。ここで喉を潤したり、一服したりしないと持ちませんよ。僕も最近はずっとグローで来てるんでね、火つけるタバコは全く買ってないですけどもね。あ、丸山さんこんばんはです。うん、皆さん選挙は予定通りというか日程通り日曜日に行くんでしょうかね。台風が来るから不在者投票しちゃったって人はいるのかな、台風を理由にして。ただ理由の項目に台風って確かなかったよな。あの衆議院議員選挙の時必ずあるじゃないですか、最高裁判所の裁判官審査ってやつ。あれ意味あるのかなって思うんですけどもね。あ、丸山さん期日前投票、あ、おばあさん連れて行ったね。あ、スケちゃんこれから帰る、8時前だったかな。了解。ツイキャス中、来ましたんで、そのうちすきちゃん参戦してくれると思いますけどね。丸山さん、今日は何があってもある一人には罰をつけなきゃ。あ、今回は何があってもある一人に罰をつけなきゃダメだよ。誰につける？あれ僕ね、毎回全員罰つけてるんですけど、ね、まああれで辞めさせられた人っていないからな。あの選挙候補を見ないと分かんないですよね、その人がどんな判決出したかっていうのは。衆議院議員選挙はそれこそあの政見放送みたいなのがあったり党首討論みたいなのがあるからある程度見えるけど、最高裁判所のあれだけはその人が出てきて喋るわけじゃないですしね、名前だけ見せられてもこの人誰って感じになってきますからね。あれは意味がないな。っていうかあの印の付け方がおかしいですよね。辞めさせたい人に罰をつけてくださいじゃなくて、続けさせたい人に丸つけてくださいって言ったらあれどうなるんだろうな。辞めさせる人、辞めさせられる人が出てくるような気がするけど、あそこに丸や三角書いたらその票は無効票になっちゃうんですよね。罰しか書いちゃダメってことになってますからね。 あの最高裁判所のあれやめただけでも選挙費用結構カットできるんじゃないかなって気がするんですけどね。あ、ゲットしますよ。はい、もう1ヶ月になりますな。あと1ヶ月。スキちゃん休み取れるんかな。そっちがなんか心配なんですけどね。大丈夫かスキちゃん、お休みって感じがしますけど。明日が AUGM 東京で、 AUGM 大阪もなんかあれいつでしたっけ。 AUGM 大阪は来月入ってからだっけ。一度はどっかの AUGM 行ってみたいなと思うんですけどもね。だいたいいつも外れるんですよね。まあ外れるっていうか、東京は年に一遍だし、大阪が年に3回4回、まあ行けるとしたら大阪が一番行ける可能性は、回数が多い分あるとは思うんですけどね、なかなかそこに当たんないんですよね。大阪は来週2週連続あるってことか。北九州もありましたよね確か。今年何年目か、4年ぶりだか3年ぶりだか、なんか立て続けにあったんじゃないかなと思いますけどね。一度は行ってみたい AUGM と Apple の本社。まだ AUGM の方が行きやすいっちゃ行きやすいですけどね。なかなか遠方からだとね、旅費もいるし宿泊代もいるし。あ、スキちゃん退職届け。いやそれはないな。あの来年手術を予定してるんでね、まあ、それが終わるまではやめちゃダメよって言ってますけどね僕も。あ、コハクさんお帰りなさい。はい、まもなくスキちゃんが参戦しますからね。まもなくって言うとまだか、まだ10分か15分ぐらいかかるかもしれませんけどね。今日週の最終日だからスキちゃん遅いかなと思ったんだけど、それでも8時にどうも上がれたみたいですね。半分今日はスキちゃん出れないんじゃないかなって諦めてたんですけどもね。ってのを多分スキちゃん全部聞きながら車運転してるのかな。あ、小白さん明日の仕事お疲れ様です。あれ選挙も台風のが接近してるから、なんか今日投票日になってるところがあるみたいですよね。もともとなんか離島の方で明日投票日設定してるとこが台風の影響があるかもしれないってことで、なんか今日急遽投票日になってるってとこがあるって話をちらっと聞きましたけどね。平日投票日にされてもね、やれんじゃんって思うんですけどね。あ、でもあれ8時まで、え7時までだっけ投票所って。琥珀さんとこは細野モナ合子の選挙区です。有名人が目白押しですな。 うちはね、スキちゃんとこと選挙区が違うんでね、あの立ってる人が違うんですよ。スキちゃんとこは誰が立ってるのかな。私はね、細田さんと亀井明子さんなんですよ。これの一騎打ち。亀井さんは立憲民主党か。で、好きちゃんと子は3人立ってるんですよね。竹下渉さん、まあ、これほぼ確定だろうな、竹下渉で。あと聞いたことのない人。で、出雲市はね、半分に分かれちゃうんですよね。出雲市の中を1区域と2区域 で、私が住んでるとこは1区域になるんですよね。同じ出雲市なんですけども、違うと非常にややこしいことにはなってるんですけどね。あ、江口さんも仕事、雨が心配です。そうですよね。日曜日は早い時間の方が選挙は行きやすいみたいですよ。だんだん荒れてきますんでね。スキちゃんとこは社民と自民と共産。結局希望の党は島根県立たないんですよね、誰も。なんだよって感じですけどね。やる気ねえなって思ったりするんですけどね。スキちゃんはぼちぼち、あーでも買い物してるかな、もしかしたら。雲南市も半分に分けられちゃうんだな。1区域と2区域と市で分け、市できっちり切ってくれれば一番いいと思うんですけどね。ということで、まあどういう結果になるのやら。なんか自民優勢っていう話が大勢占めてますよね。最初は風が吹くんじゃないかって話だったけど、結局なんかその風も止んでしまって蓋開けたら結局自民党だったって話で終わりそうな感じもしますけどもね、今回の選挙。奈良ちゃん、枝野さんが出るらしいが本人は立ってなかった。ああ、まあ忙しいんでしょう。あっちこっち応援に行かなきゃいけないから。まあ大物は来ないですよね。っていうか、僕一度も選挙カーに会ってないんですけど、今回。明日最終日だけど、まあ明日も選挙カーの声聞くことないかな。あの共産党が立つとね、あそ共産党はよく声聞きよったんですよね。 今回共産党が全然立たないから静かなもんですよ選挙が。まあ昼間もしかしたら歩いてるのかもしれないですけど、まあ歩いてるって言ってもな、島根県広いからね、人は少ないけど土地だけはだだっ広いですから歩いてるのかもしれないですけどね。昔夜勤してた頃に選挙の期間に入るとやかましくて寝れなくなっちゃうんですよね。まあ国会の時はそこまでじゃないけど、市議会議員とか県会議員とかやかましいったらありゃしない。選挙カーが近づくとうちのマロンちゃんが遠吠えしますしね。廃品回収の車のスピーカーの音にも反応しますからね。信澄さん、アメリカ共和党みたいな予算がなければ役所を閉鎖するような政党がないかな。ないんじゃない。奈良ちゃん、若い人には目の前の就職率優先だから。でも就職後給料が給料が上がらない政策なのにね、かな。丸山さん、一昨日天下の国難様が駅前に来てバリケードで何も見えなかったようです。もう来るだけいいじゃないですか。島根なんか誰も来ませんよ。本当に選挙やってるのかって感じはね、しなくもないですけどもね。あのテレビの速報番組、あれ8時ぐらいから始まるのかな。8時かだっけ9時かだっけ。まあ始まった時点でもうほぼ大勢確定で出てくるんでしょうね。先週不在者投票に行った時に出口調査してましたよ。市役所でやりましたけどね、日曜日に2社ぐらいがやってたな。ちょっと離れたとこでね、男の人と女の人がやってたんですけど、多分別々のテレビ局だと思うんですけどもね。負けたらただの嘘つき。いや、まあ、負けた人は実行できないから、それが嘘だったのか本当だったのかすら分かんないですよ。勝った方の皆さんが言ったことをやらなかったら嘘つきになりますけどね。結局体制側が有利なような結果になるのです。まあね、ただ今回台風が来るじゃないですか。台風が来ると年寄り出ないような気がするんですよね。年寄りが投票しないと事故は不利になりますよね。ただ無党派層も出てこないかもしれないな、台風だと。はい、月ちゃん参戦です。お帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
疲れてます。
今日金曜日だからもっと遅くなるかと思って確保してたんだけど、
いや
帰った、
切り上げた。ちょっともお仕事持って帰ってきましたけど、うん、いや今日帰る。月曜日は月曜日はきっと遅いし、帰ろう帰ろう。もう
やってられるかいって
ね。
うん、
いや、うん、聞きながら帰ってきましたけど、うん、月ちゃんは本当にオフに行けるのかとかって言うとこ聞きました。
休めるのかって言ったんですよね。
今一つえっと思ったのが、ふざけ投票に行ったって言った
。日曜日に行きましたよ、娘連れて。
あ、そうなん。
あ、だってだから日曜日法事があるから行けないから娘を連れて行ってきましたよ、日曜日に。
それ知らんかった。
あ、言わなかったっけ。
聞いてないよ。聞いてませんよ。
そう、
別に、まあ、別に私にちいち言われないけど。
あれ、配信の中でも喋っ、あ、そうか、すきちゃん帰ってくる前に喋っとったんか。月曜日に喋ったかな、その不在者投票に行ったって話は。
うん、私は初耳だけ。
日曜日行ってきましたよ、不在者投票。だから娘は今年18になったから初めての選挙だけど、初めての選挙が初めての不在者投票になったというね。
かっこいい。私行ったことない、不在者投票。
不在者投票、投票
所。
昔ね、出張かなんかと選挙が重なって不在者投票したことがあるけど、その時はあの投票用紙を封筒に入れてのり付けして封して提出したんよな。だけど今回行ったら、あの普通の投票と全く変わらず、投票箱は、うん、用意してあって、普通にあのハガキのバーコードピッて読み取って、じゃあこれに書いてくださいで入れてくださいって、普通の選挙と同じような形だった。ただあの理由だけを書く紙が別にあったけどね。
なんで不在者投票し、私頭が痛いけどおかしいな、なんかちょっと言葉が出らんです。
だけど名前と住所と書いて、あとは理由2つか3つぐらいなんか候補があって、そこに丸つけるようになってたけどね。結構簡単にはなってますね、昔に比べたら。
あ、あおちゃんも投票してきたんだ。
お
もう、ん、今日はなんかわやわやわやわや、あの、言ってもいいんかいな、あ、なんかお昼に突然アレットさんが交通駅の写真送ってきて、
うん、
えとかと思ったら、なんか交通駅におるみたいな。どうもね、
うん、
この人 JR で旅しとると思って。
JR で、あ、それで交通駅なの、
なんかよくわからんのだけど。
じゃあ今日、今夜はそこ隣に泊まってんじゃないの。そうじゃない、
いや、か、いや、明日会えるんだったら朝飯食べたら GO2 におりますがって書いてある。
朝飯食べたら GO2 にいる、
だけど GO2 駅で降りるっていう意味なのかなと思ったり、だけなんか旅をしとるんか JR と思って。
三高線の利鉄に来た。
分かんないんで、多くを語らないんで分からないんですよ。
うーん、
謎なの。
鉄道で動いてるんなら GO2 へ泊まるんならスーパーホテルだな。
いや、 GO2 には泊まってないと思うよ。 GO2 駅で降りるって書いてあるけん、 GO2 ないところに乗るんじゃない。
え、でも GO2 駅の写真送ってきたんでしょ今日。
そうそう、だけど GO2 駅で一回降りたんでしょ。
うん、
なんかよく分からんけどね。
うん、
うん、みたいな。
怪しい。
なんかいきなりね、こんにちは六角星人ですって来たよ。あ、乗り鉄うろうろしてるって書いてある。だけど乗り鉄なんだやっぱり。
やっぱ参考線か。じゃなかったらゴツに降りる理由がないよな。
うん、謎なんですよ。で、一人かどうかもわからんし。
ああ、
うん。っていう、ちょっともうびっくりでえとかって思って、もう今日バタバタバタバタするけ。ごめんね、今日は無理だわ、そんな急に言われてもって言って。
選挙に参加すると税金が減額されるとかすれば投票率上がるんじゃ。
それいいポイント制にしてね。
どっか外国で選挙出なか行かなかったら罰金取るとこあるでしょ。
そうなん。
うん。あの、そんな何万円もじゃないよ。何百円だか何千円ぐらいのレベルだけどな。 選挙行かなかったら罰金取る国は確かあるはずよ。
八角ソーセージ
あと日本でもあの選挙に行ったらお安くしますよっていうのがあったりするじゃない。この辺では聞かないけど、選挙行ったら何割引きとか、ソフトドリンクサービスとか。
なんかえらい音声プチプチするな。
そう、今好きちゃんの声が一遍ほど途切れたけどな。
なんか三つの声が早送りみたいに聞こえたりとか、プツッと切れたりとか、
またそっちに遅延が発生してますとかって出てんだね。いやだ、
出てない出てない、あれ、いやだって言わんよね、普通はね。いやだって、
いや
いやだって何がいやんだいやんだもん、何なんそのいやんだって、なんとなくニュアンスでわかるけど、何いやんだって、いやんだって何、
いや
ウガンダの親戚か、いやんだいやんだって何、ノーってこと、
あ、そうそう、投票証明書、あ、投票証明書ってやつだな。スキちゃんちなみにもらってくるわ、投票証明書ってやつを。
何を、
選挙行って出るときに投票証明書くださいって言ったらくれるんよ。あなたは投票しましたっていう証明書
を。で、それどこに持っていったらいいの、もらって。
あ、だからそれを持ってその割引してくれる店行くと割引が受けられる。
どこが割引してくれるかわからない。
島根では聞かないな、都会の方ではあるけどな
それもまたちょっと不平不満じゃなくてあれだよねなんだよこれ、不平不平等、不平等
ただそれってどっかの商店街がやってたやつだけどな。あのお役所主導でないからね、あくまでも。あとその投票証明書か投票所の前で自撮りした写真を見せれば割り引いてくれるっていう話がある
なんで、ん、なんで自撮り、
あ、だから選挙に来ましたよっていう証明に、あの投票所の前に看板が立ってるでしょ、衆議院議員選挙投票所って。あれと自分を一緒に撮った写真でも OK っていうところあるみたいだけどね、
うん、
島根では聞かないから多分ないと思うけどな、そんなんやってるとこ、くぐってみようか。投票割引、選挙割だってよ選挙割、東京の方だな、やっぱり。
その何、22日だけってやつ、
期日前投票でもいいみたいだよ。あ、でも割引はその22日だけかもしれないな、もしかしたら。横浜、東京、静岡っていうのが出てくるな。島根出てこないな。検索のとこに島根入れてみようか。島根検索、島根ではないかな。島根は出てこないね。島根はなさそうだねあ、待って、嘘嘘嘘、あ、これは2015年の選挙割か。
え、そんな 2年前もあったってこと？
2年前にどうもやってたとこあるみたいだよ。
そうなんだ、
うん、 真っ杖でね。2005年はどうもやってたみたいだけど、今回はどうもやってなさそうだね。ダメだね。あんましお客さん来なかったんじゃないやっては見たけどって、
そういうのが浸透してないんじゃない。私今ここで初めて知ったもん、そんな選挙割とか。
ああ、まあまあ確かにね、ニュースとかそういうとこで言わなきゃ分かんないよな、うん、
そうそう、言わなきゃ分からんけ、そんなね、
うん、地方多いらしいって書いてあるけど、島根地方なのいないぞ。あ、島根は地方じゃなくて過疎地だけないのか。
なんでそんな自虐
だって少なくとも都会じゃないで。少なくとも都会じゃないですけどね。
今日もたくさん来てくれてますね、
うん、たくさん来てくれてますよ、
ありがとうございます。
延べ人数50人、まあ出入りが
今週ずっと、ん、今週1週間ずっとツイキャスした。
あ、結果的にそうだな、ずっとやったな。
え、みんなはどういうシチュエーションで聞いてくれたの、この毎日毎日。
ケイちゃんは多分家で聞いたんだろうな今日は。
え、
あ、退院したよ。
あ、そうなの。あら、おめでとうございます。
で、家で食べてるご飯も茶色かった病院のご飯茶色か、茶色いっていう話があったけど、家で食べてるご飯も茶色かったよ色合いがね、 LINE の方に上がってるけど写真が。
本当だ、来てるおめでとう、よかったね、うん、
まあ、昨日の時点で最後の点滴とかって言ってたから、あ、ほんなら今日はもう退院かなと思っとったけどな。あ、それで昨日その最後の点滴っていうの針がなかなか入らんいって、その昨日注射がどうのこうのって話をしとったね、好きちゃん帰ってくるまでのところで。
本当だ、茶色い。あ、でも美味しそうお腹空いた
食べるもん買ってきた？か、寄らずに帰った？
いや、あの今日はあの収録が終わってから、うん、あの鮭を
釣りに行く。
鮭をね、もう取りに行くんよって鮭が、あの鮭
鮭なベイビー、
あのガーリックバターで焼こうかなと。あの解凍したんよ。
ほう。あ、まあ、買ってあったってことか。
うんうんうん、
うん、解凍したということは、
なんかなんか平日ね料理する元気なくって、
うん、あ、明日 AUGM 大阪。あ、もうすでに雨降ってるの？あ、ごめん、東京、AUGM 東京、うん、大阪は次の週。
ボイル焼き？
ボイルじゃない、ボイルだよ。
あ、ボイル。
ボイル焼きって
どういうこと？疲れてます。ボイル焼きって茹でてから焼くの。
茹でてから
焼く。違う違う。あの、塩コショウしといてからバターで焼いて、今、うん、ニンニクさんがおらんけ、ガーリックパウダー。
あ、ほうほうほう。
ちょっとお醤油垂らして、
うん、
もう簡単で卵かけご飯が食べたいって、卵かけご飯と、
うん、
野菜
お、
と、うん、お味噌汁と。
鮭なんか食っとったら猫ちゃんが入ってくんだね。
いや、もう出て行きました。
あ、もう出て行った、
うん、
腹いっぱい食って、
うん、またちょこんと座ってマットを座ったよ、外で
かわいいじゃん。
で、今日ちょっと意地悪したん、あの階段の上にちょこんと座ってマットってバーって迎えに来たっけ、私が家に向かって歩き出すと階段チャチャチャって 上がって、私を振り返りながら階段上がっていって、途中で私逆方向に向いて逆走始めたの、逆向きに歩き始めたら、えっみたいな顔してこれでなんかね声が出んのに、なんか出ん声一生懸命出して、いやって言って泣きよったっけキュンってして、ごめんごめんって言って上がってきた。
かわいそうな
えどんな反応するんだろうと思ってさ
いじめだいじめ、
かわいい、まあ、かわいいね
それで撫でさせてくれたらもっとかわいいのにな
ご飯食べとるときはもう全然撫でても、あれをもう餌入れとる途中から顔突っ込んできだしたっけんね、
へ
え、全然触られても平気だけど、うん、それ以外は触らせてくれんあの抱っこできそうな感じ、あの食べとるときは持ち上げて
してみれるのに、
かぐられるよご飯の最中に手出したら
そっか結局抱っこできんじゃん、うん、
でもなんか撫でても全然平気に、平気になったよ、
うーん、早く慣れさせてシャンプーして飲み取りしてやればいいのに
だけど言っとるで、おトイレやれんし、うちすりガラスで外見えんで、おらん間やれんじゃん
ええ、昼間は外でもいいわね、
そしたら毎日風呂入れに行けんくなるで
ブラッシングしてやればいいんじゃ
ない、うん、へえ。
ブラッシング嫌がるかな、
野良猫ですから、
うん、
洗った瞬間に嫌われる、そう猫は水が嫌いなもんもうすごいよ、雨が降っとる時に餌もらいに来る時なんか、うん、どこも雨で濡れとるのにどこ歩こうか悩みながらこう足ピャッピャッってこうなんかしながら近寄ってくるもん、水嫌いな、そうよね、だっけだいぶ前に紹介したけど、あの、うん、岩合さんの映画早いところはもう明日からだっけ、
そうそうそうそう、
ロードショーね、
昨日の時点で明日から映画って言われたけど、いや島根は明日から見れないんですよって話をしとったんやな
あ、誰かがやっぱ覚えとったんだちゃんと、
そうそうそうそういや明日から、明日からって書いてあるから明日から何だ、何がありましたって
あ、明日はね、岩合さんだよ、
うん、
明日はね岩合さんあるし、うん、オリオン座流星群の日なのに、あ多分ダメだろうなと思って、
うん、え猫鮭嫌いなの、
えこれなんて書いてあるの別名、猫な、何ぎ猫柳、
いやいや違う猫柳は違うだろう、猫も避けると言われています、
猫、猫柳って歌う、
猫またぎだって、へえ。鮭食べないんだ、
へえ。
なんでだろう、
なんでだろうね、
なんだろうな、
やってみようか
飲み取り薬をつけた、あ、そっか薬があるじゃん飲み取る、
でももう嫌われたって書いてあるよ
フ結局嫌われるのね飲み取ったら洗ってもダメ、薬つけてもダメ。あの飲みが嫌う首輪みたいなのがあるじゃん。
あるある。
首輪つけてみたら。
そもそもつけさせてくれんと思うよ。
食べてる時ならダメかな。
ダメでしょ。
ダメかな。
多分やっぱりね普段つけられてないもの。うち飼い猫さんでも昔あの飼い猫さんでも首は嫌がっとったよ、うん、
そうな
で、なんか首はつけたら嫌がって暴れ始めての庭の木に登ったはいいけど、うん、枝に首輪が引っかかってチュンプラリンになってうわーって言ったらスルンって抜けて、
うん、
で首輪だけ枝にプランプランプランってしとったことあるけどもうあれっきりやめたもん
首はすると首に跡がついちゃう。それ締め付けすぎ
ない？毛が抜けてしまう
っけ。あ、そういうことか。
うん、難しいよな。ちっちゃい時からしとったら平気なんかもしらんけど。
うん、もし子供が生まれたらつけてみな。猫の飲み取り用首は強すぎるからダメと言われたことがあります。ある。
あ、薬がきついんだ。
あ、薬の成分がってことか。
まあだって飲みやっつけるぐらいだもん。
まあね。
まあ、いや心配なのは、私が東京行ってで4日ぐらい家開ける間はどうするんだろうって最近ちょっと気になり始めてね。
そうだな。下お母さんに頼んどく。
そうだね。でも木曜日は休みだし。
ああ、でもまあ1日ぐらいは今までも開けたことあるじゃん。もう3日も4日も言うとなかなか、ミケちゃんもお腹すかすだろうしな、う
ん、いやちょっと中堅八高のことを思ってしまうようにちょこんと座って、なんかうちの母親が言うには、あんたの代わりずっと待っとるよ座ってって言うけど、キュンでした。
だけど餌入れと餌ほど託しとけばなんとかなるんじゃね。
ちょっと話をしてみるとね、
うん、浮気してる？誰？猫ちゃん？最近男を入れ替えてないよな。入れ替えっていろんな男が来ないよな。
オス猫さん来ないよ。
あ、オス猫自体が来ない。
おらん、見らんよ全然。
お客さんとこの犬は人間用の虫よけリングを切ってバンダナに仕込んで首に巻いてます。おー、うちはその飲みよけとかああいうの使ってないな。よく考えてみたら普通に首を合わせてるけどな。あの狂犬病の予防接種するたびに金属のプレートみたいなのをくれるんよ。予防接種がしてありますよっていうやつ、あれを首輪につけてやるんだけど、必ずそれ 2,3 日すると取ってしまってるような自分で。
嫌なんだ。
だけどね、あの市役所に登録してる犬の登録の番号の書いた札はそれだけは取らないんよ。予防接種の蓋だけ取る？おかしなやつだけ。
あんたの子だけ。あんたの子だ。あなたの飼い主さんだから。あなたの飼い主さん。
僕が飼い主さん。僕が飼い主さん。
あなたの飼い主さん。いやいや、もう疲れて、わけわからん自分で言うとることが大変。
だけどその登録の観察は犬の形に打ち抜いたプレートに。なんかカラーで印刷がしてあって、そこにあの数字が打刻してあるんよ。投資番号みたいなやつが、でもう印刷は完全に見えなくなっちゃってるんだけど、その打刻の番号だけは見えるけん、まあまあいいかと思ってつけておけどな。そのプレートは取ろうとしないんよ。
ワンちゃんは予防接種行かなきゃいけんけ大変だよね。
あ、まあ年に一遍な。猫ないもんな。
猫はない。
まあ、狂犬病だからな。猫に狂犬病はないのか。毎年注射に連れていくのが大変なんよな。え、猫予防接種あるの？ それあのワクチンっていうワクチンじゃないの、生まれてから何ヶ月目にこれ何ヶ月目にこれっていう、毎年打つ予防接種がある猫も。
分からん、私したことないもん。
猫の予防接種って聞いたことないな。あのペットショップとか行くと、あのワクチンが済んでるとか済んでないとかっていう表示があるけど、あれのこととはまた違うのかな。猫の予防接種、何を予防するんだろう。
猫エイズ、
猫エイズを予防接種じゃダメでしょあれは、うん、あれは猫同士の接触感染でしょ。狂犬病、あ、猫も狂犬病に感染するの。
噛まれたらでしょ。
あ、犬に噛まれたらとか。
私噛まれたことあるもん。
どっちに、犬に猫に。
ワンちゃんに。
それは飼い犬じゃない犬にってこと。
飼い犬、飼い犬。
予防接種してる犬にってこと。
まあ、しとったけよかったんだけど、近所のワンちゃんに、
うん、犬のイントネーション、嫁ちゃんといつもバトルになる。昨夜のボーイのイントネーションは出雲弁的にはみっつぁんが正解
出雲弁的、出雲弁的。いやーね、この県人会ね、
ガンちゃんも、ガンちゃんも出雲の田舎もんじゃん。
やっぱガンちゃんでもやっぱり犬って言うんだ。で嫁ちゃんに違うって、犬じゃないって言われるんだよね。
そういうことだね。とりあえず今の日本では狂犬病はありません。あ、そうなの。外国旅行した時は要注意です。それ犬連れて外国旅行した時っていう意味かな。
海外でワンちゃんに噛まれたらってことじゃない。
あ、そういうことか。外に出る猫は予防接種した方が良いけど、外出ない猫はそこまでしなくても良いとのこと。接種、ワクチン、どっちだろう。あの市の広報でも犬の予防接種は広報誌とかに載ってくるけどな、猫ってのは見たことないぞ。エイズのワクチン注射ありますよ。 70% の割合でかからないそうです。ワクチンあるんだ一応。タイで噛まれたらその犬捕まえて一緒に病院。捕まえなきゃいけないの。猫は強制じゃない。まあ犬はほぼ強制だもんな。
うん、
犬はそれこそ市役所に登録するけど、猫は登録しないよな、そんなの。猫飼いましたって。
うん、ねえ、なんで犬は犬なのに猫は普通なの。
ね、猫は猫だもん。
なんか犬は犬が犬だったら猫は猫って感じじゃない。
それおかしいだろう。
いや、あなたがもうそもそもおかしいんじゃん。犬って、犬だもん。みんなもう聞き慣れたけあんま言わんけど、
犬犬犬。
ガンちゃんは10個、犬犬って思ってるけど。
マレムさん、ご飯離脱をついてらっしゃい。
もう終わりますから、離脱して戻ってきてももういないよ、うん、私たち。
え、のぶすみさんのとこ手帳があるの。こっちはないぞ、出雲は。
あ、これ猫のやつじゃない。
ただワクチン、あ、これ猫の話か。犬、
ほら、いいちゃんと言えたじゃん、犬って。
いや、ケイちゃんが、ぬ、後ろに 後ろを上げるって書いてるから犬？犬だよ。
犬。
犬。
もういい。
スキちゃんおかしいな。
もうめんどくさいもん。もう言うても話にならないからもういい。
ああスキちゃんにめんどくさがれた。
めんどくさいよ。いつでもめんどくさい心配せんでも。今に始まったことじゃない。
あ、じゃあツイッターにいただいたコメント紹介してください。
え、今日はこれで私だ。
うん、まだ紹介してないもん。
いやいや、僕が紹介するっていうけさ。
あ、じゃあ僕言うか。1573回が上がってから、若さんが配信どうもお疲れ様です。仕事のともにいただきますってことをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、待てよ、これは？ごめん、間違えたわ。これ一つ前のやつじゃん。え？そうだよな、一つ前のやつだよな。失礼しました、間違えた。1574回が上がって、上がってからだよな。上がって丸 M さんが、ツイキャスは2度の離脱をしましたが、ガレージバンドを使って録音してたので、配信前に全部聞いちゃいました。新しい方が、あ、じゃない、新しい方のガレ版は、今日の夕方から初めていじり、キャス開始直前に録音できるようになり、エアチェックした次第です。いや、丸 M さんに録音されてた。
そうなんだ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからおバカさんが、通勤のともいただきますということで、1574回聞いていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お散歩さん、昨日、Adobe Lightroom のアップデートをしたら、アプリが2つになっていた。Lightroom を起動して、わけがわからなかったけど、カタログ機能がある今までのライトルームはクラシックの方なのか、せっかくライトルームに慣れたのにわけがわからなくなって焦ったということでいただきました。ありがとうございます。ライトルーム、スキちゃんも一眼レフがあるからライトルーム使えるよ。
うん、してる。
ローで撮れば。はい、そしてドルビーさん、ようやくナイキプラスセルラーが入荷したとドコモオンラインショップより連絡がありました。いやー長かった。勤務先が繁華街ですので、いち早くゲットするためコンビニ受け取りとしました。さーて、今使っているナイキプラスは iPhone と一緒に売却準備です。セルラー版シリーズ3
来たんだね。
おめでとうございます。そして続けてドルビーさん、世界最大のマーケット市場で使えず、あ、アプローチのセルラー版が中国で使えないって話ね、本編でも紹介しましたけどね。そしてもう一つ、どちらも食したことがないけど美味しいのでしょうかってことで、マックとグリコ禁断コラボのアイス、門外不出のパナップマックのアイスに、マックでパナップが食べれるってことかい、これ。
そうなんじゃない？
今マックであのチェルシー味のあのなんだっけ、
シェイク？
あ、シェイクやってるよな。テレビの CM でチラッと見たけど、うん、はい、ありがとうございます。そしてケンチさん、1574回拝聴、スキちゃん有給休暇申請は早めに申請が良いのでは、許可いただく方、あ、許可いただく方のご機嫌を伺いながら良い時を狙っていただく方、あ、いただく方のベストタイミングか、私は来月同じ時期の申請を提出済み。 だって。
うん、そうだね、
上司の様子見
そうだね、
知らん顔してシュッと出しておくだ、それから上司が先に帰った時に机の上にポッと出しておくとかね
次の日に会うじゃん。
うん、会うけどなるべく顔を合わせないようにする、はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
逃走しちゃう？誰が？ボーイの仕返し。ボーイの仕返し？
もうなんかみんななんか わけわからんって言い方が謎のツイートは何これ。
のぶすみさん、エイズワクチン注射受けたことありますが、この注射を受けた以降は陽性になるので猫が逃げたら殺処分になるそうです。エイズ陽性になるので。あれと一緒か、人間のあのハンコ、腕にハンコをさ、小学校
から BCG か、
ああそうそう BCG CCB
か、
あ結核だったっけ、
なんか日本の園で陰性のまんまだった人がやるんじゃないかいな。
あれどうな、なんだ、なんか偽陽性ってのもあるよな。
日本の炎の予防接種のあの反応が出ん人にするんじゃなかった、私されたことあるけど。
そうだっけ、
覚えてないけど、なんか、
ね、
反応が出ん人だった。
うん、はい、ということで皆さん本日も長時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
ケイちゃんも見れなくてもいいのよ、はい、それでは、まあ、台風も来ますし選挙も来ますが、皆さん有意義なお休みをお過ごしください。
気をつけてお過ごしください。本当にちょっと一言じゃないですけどね、
うちはそれに法事が重なりますけどね
そうだね。
はい、以上空海 IT ニュース1575回、10月20日でした。お届けしたのは
月ちゃんと
、はい、台風大したことないといいですねのみつあんでした。それではまた来週月曜日に、三四
ただもの
だんだんだんだんだんだんだだだ、それは何のフレーズだ
だんだんだだだだんだんだだだ
で、皆さんおやすみなさい。
ごきげんよう、さようなら、こんにちは、また今度、なんなんなん
ソラウミ IT ニュース。